こんにちは、ビルボールトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。9月7日水曜日、午後4時30分に録音開始しました。今回のポッドキャスト140回目となります。最後までよろしくお願いいたします。では早速参りましょう。まずは日本時間9月7日水曜日に発表されました9月10日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10をお送りします。10位選手から2ランクダウン、フューチャーフィーチャリングドレイク&テムズ、Wait for You。 9位選手から4ランクダウン、ビヨンセ、Break My Soul。 8位選手から2ランクアップ、ポストマロンフィーチャリングドージャキャット、 I Like You, A Happier Song。 7位選手と変わらず、ニキミナージ、スーパーフリーキーガール。6位初登場、エルトン・ジョン&ブリトニー・スピアーズ、失礼しました、 Hold Me Closer。 5位選手から1ランクアップ、ニッキー・ユア&デイジー、サンルーフ。4位選手と変わらず、ケイト・ブッシュ、Running Up That Hill, A Deal With God。 3位選手から1ランクダウン、リゾ、About Damn Time。 2位選手から1ランクアップ、スティーブ・レイシー、Bad Habit。 そして1位選手と変わらず、ハリー・スタイルズ、As It Was となりました。以上が9月10日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10紹介しました。ということでですね、ハリー・スタイルズ、As It Was、12週目の1位ということで、2020年代では最長記録と単独で、なりました。これまでは11週でロディ・リッチ・ザ・ボックス、2年前にですね、11週1位獲得しているんですが、これを上回ったという形です。ちなみにAs It Wasなんですけれども、ストリーミングは7位、ダウンロードは19位、ラジオは2位ということで、1位になった指標がないということと、ポイント的には、そこまで落ちてはないんだけれども、前週とそんなに変わっていないというふうになっています。ですので、他に強い曲がそんなに出てきていないということも、強みではあるということです。でしかもこの曲強いのはですね、初登場から今回22週目なんですけれども、1週だけ3位になって、他の週は2位以上となっています。2位以上の在籍週数でいきますと、これはチャート64年の歴史の中で、歴代1位タイとなりました。ザ・キッド・ラレイ&ジャスティン・ビーバーのステイと並んで21週ということになりますので、来週どうなるかに注目というところです。で、今回はスティーブ・レイシー、バッド・ハビットが上がってきました。ストリーミングは2030万で、この指標3週目のトップとなっています。そしてラジオは、前の週から 18% 上がって、アップしまして19位となりました。ラジオ勢いついていますので、もしかしたら来週以降、首位に肉薄する可能性もあるかもしれません。そして今回はエルトン・ジョンとブリトニー・スピアーズのデュエットナンバー、Hold Me Closer が6位に初登場を果たしています。特にダウンロードが強くて、4万8000を獲得して、この指標1位を取りました。エルトン・ジョンがすごいのはですね、今年2曲目、デュア・リパとのコード・ハート・プナウ・リミックスに続く、トップ10入りを果たしまして、これでですね、トップ10排出が29曲。旧友であるスティービー・ワンダーに1曲上回っているという形となりました。歴代7位、単独7位ということになります。で、2曲以上1年間にトップ10に送り込んだのは1992年以来ということになります。30年ぶりですね。で、いかに強いかということはよくわかるんですけれども、コールドハートプナウリミックス同様に、このホールミークローサーもエルトン・ジョンの過去曲を複数使っているというところが注目ポイントというふうになります。で、今回デュエット相手に選ばれているのはブリトニー・スピアーズ。で、ブリトニーも、私生活といいますか、いろいろあった、中で、エルトン・ジョンが今回、支えるという形で、今回デュエットして、久しぶりのトップ10ヒットということになります。トップ10ヒットとしましては、Will I Am と組みましたスクリーマーシャウトが2013年3位を記録して以来となるトップ10入りということです。しかも100位内エントリーはですね、2016年12月10日付以来ですから、ほぼ6年ぶりということで、いかにこれまでヒットから遠ざかっていたか、そこに光を当ててくれたかっていうのが、このエルトン・ジョンの存在は非常に大きいなということで、今後ブリトニーが歌手活動を、再開していくこと、その道筋をつけてくれたのかなというような感じがします。所有仕様が高かったので、来週以降ちょっと下がる可能性もありますが、この動向にも注目をというところでしょうか。というわけで、アメリカのチャートをお伝えしましたけれども、グローバルチャートについてもお伝えしていきましょう。グローバル200のトップ5です。5位、バッドバニー、ティティミプレガント。 4位ビザラップ&ケベードビザラップミュージックセッションズボリューム52、3位バッドバニー&チェンジコルネオーネミーポルトボニート、2位ハリー・スタイルズ As It Was、 そして1位がブラックピンクピンクベノムとなっています。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、 こちらの方は5位バッドバニー&チェンジコルネオーネミーポルトボニート、4位ロザリアデスペシャ、3位ハリー・スタイルズ As It Was、 2位ビザラップ&ケベートビザラップミュージックセッションズボリューム52、そして1位はブラックピンクピンクベノムとなっておりまして、ピンクベノムが2連覇を共に達成しているという状況です。ただストリーミングダウンロードともに大きく下がっています。グローバル200ではストリーミング 49% のダウン、ダウンロードは 81% のダウン、グローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディングです、こちらの方ではストリーミング 50% のダウン、ダウンロードは 84% のダウンと、かなり大きく下がっているという状況です。ただそれでもグローバル200においては2週連続でストリーミング1億回超えということで、かなり強いということがよくわかります。で、グローバルエクスクルーディングです。こちらの方ではですね、K-POP アクトが、しかもガールズグループ、さらに2組入ってきています。IVE、After Like、こちらは登場2週目、初の1週間フル加算となった今週、9位に上がってきています。それから、TWICE、Talk That Talk、こちらは10位に初登場ということになりました。で、K-POP に関しましては、多くの作品で、初登場週、もしくは1週間フル加算週に、ピークを迎えてですね、その翌週以降大きく下がっていくという傾向があります。で、これは所有指標が強い一方で接触指標が強くない、特にアメリカの、ビルボードのアルバムチャートでもこれが結構はっきりとした傾向として現れていますので、その所有指標に頼らないヒットがどれだけ生まれてくるかというのに注目です。で、そういう意味ではですね、ニュージーンズがですね、今回グローバルチャート上がってきているので、今後この彼女たちの動きに注目ということが言えます。で、 J-POP に関しましても K-POP ホールではないんですけれども、やはり所有指標が強い傾向があるんですが、この中でですね、東南アジアから火がついた藤井風さんの死ぬのがいいわ、ファーストアルバムに収録されてシングルカットされてない曲なんですけれども、この曲がですね、 Spotify でグローバルチャートランクインを果たしています。で、まだですね、グローバル200、グローバルエクスクルーディング US、 こちらの全貌が今回明らかになっていません。これはアメリカの方で9月5日の月曜日が祝日だったために、1日遅れて公開された関係で、まだこれ録音している段階では全容は明らかになっていないんですが、今週9月10日付もしくは来週9月17日付でグローバル200、グローバルエクスクルーディング US、 こちらで200以内に登場する可能性がありますので、こちらの方も追いかけていきたいと思います。というわけで、まずは9月10日付アメリカビルボードソングチャート HOT100、 それからグローバル200、グローバルエクスクルーディング S、 2つのグローバルチャートについてのトップ5をお送りしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。9月7日公開、9月12日付ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位先週から3ランクダウン、世界の終わり、ハビット。9位先週と変わらず、オフィシャルヒゲダンディズム、ミックスナッツ。8位先週から2ランクダウン、谷祐希、WXY。 7位先週から24ランクのアップ、 TWICE、 Talk That Talk。 6位先週から1ランクダウン、アド、歌方ララバイ。5位先週から1ランクダウン、アド、逆光。4位先週から1ランクダウン、アド、私は最強。3位再登場です、 Tomorrow by Together、 Good Boy Gone Bad。2位選手から45ランクアップ、乃木坂46、好きというのはロックだぜ。そして1位は選手から1ランクアップ、アド、新時代。以上が9月7日公開分、9月12日付、ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで、今回もですね、アドさんのワンピースフィルムレッドの関連曲、歌 from ワンピースフィルムレッドが副題についております曲が4曲トップ10に入っていて、新時代、こちらがですね、2週ぶり通算3週目の首位を獲得したということになります。で、この新時代なんですけれども、ポイント前週比 91.6% ですから 8% 以上のダウンということになっています。で、ダウンロードが前週比 88.4%、 それからストリーミングの再生回数前週比 90.3%、 ということですので、まあ、全体的にちょっと下がり傾向にはなっているんですけれども、その下がり幅は1割ほどで抑えているということが分かります。で、今回ですね、ストリーミング、再生回数が1587万6663回ということで、4週連続1500万回再生超えというとんでもない記録を、叩き出しているのみならず、今回カラオケ指標でですね、新時代、ついに1位になりまして、ドライフラワーゆりさんの1年半ほどですね、1位をずっと続けていたんですけれども、その牙城をついに崩したということになります。で、カラオケ指標のトップ20にはですね、9位に私は最強、それから、12位に逆光が入っているということで、このカラオケの強さというのはいかにライト層に響いているかっていうのがよくわかるという結果となりました。ちなみにカラオケでいきますと、歌方ララバイは35位というふうになっております。それからトットムジカ、こちら76位ということで、これらも上がってくるだろうということが見込まれています。風の行方も72位という形です。ですからこの辺でいきますとですね、まあ、しばらくアロさんの、無双状態が続くのかなというふうに思います。アルバムチャートでいきますとですね、総合で1位獲得したのが BE:FIRST の B1 でした。フィジカルセールスもですね、10万枚を大きく上回るセールスを獲得しているんですけれども、ダウンロードが2位、ルックアップが2位ということになりまして、この2つの指標で1位になったのがAdoさんの歌の歌ワンピースフィルムレッドということになります。ですから、非常に強いというのが、マロさんがまだまだこの人気が続いていくのかなということがよくわかるという結果になりました。でですね、今回は、乃木坂46、好きという名のロックだぜ、そして、トゥモローバイトギャザー、グッドボーイゴーンバッド、こちらがですね、いずれも、いわゆるハーフミリオン、50万枚を超えるセールスを獲得しました。で、トゥモローバイトギャザーのグッドボーイゴーンバッドは前作から本当に大きく伸ばしまして、ハーフミリオンを達成、そして、乃木坂46、好きというのはロックだぜ、こちらはですね、前作から16万枚近くも売り上げを伸ばしているという状況ながら、新時代がですね、この好きというのはロックだぜに対して500ポイント以上の差、まあ、僅差で今回1位を記録したということになります。で、乃木坂46なんですけれども、ビルボールジャパンは2017年度以降にですね、ソングスチャートのフィジカルセールス指標、CD セールス主体ですけれども、こちらの指標に係数処理というのを導入しました。これは週間セールスが一定数以上売り上げた場合に、その一定数以上の分に対して係数処理、係数をかけることによって、要はデジタルも、ヒットはちゃんと可視化されるようになってきているんですね。その係数処理対象枚数は、当初30万と言われているものが10万枚になって、現在では5万枚以上というふうに言われているんですが、それでも乃木坂46はずっとですね、シングル、フィジカルシングルの表題曲がフィジカル20日3週にずっと総合1位を続けてきたんですけれども、今回2位になっているということです。で、これはまあ Ado さんが強いということはもちろんあるんですけれども、気になるのはですね、やはり接触指標なんですね。好きというのはロックだぜ、デジタル1週間先行解禁されているんですが、今回ストリーミングは100位未満、300位圏内に入っているんで、ポイントは加算されているんですけれども、それから動画再生も100位未満、300位圏内ということで、この接触指標が強くないということが言えます。で、おそらくは、まあ、CD セールスっていうのはですね、主にその特典だったり、それから複数種リリース、何種出ているかによっても大きく変わってくるので、まあ、今回その種類自体は、変わっていないということを確認しているんですけれども、まあ、今回大きく差が、まあ、16万枚も大きく差が出ているんですが、これはコアファン の購入が多いということがわかるかなと。で、一方で接触指標が反映されていないっていうのが、まあ、今回総合首位を逃した原因というふうに言えると思います。まあ、来週の動向以降ちょっと注目をしてですね、この曲がコアファン以外に届いているかどうかについてもチェックをしていきたいというふうに思います。そしてトゥモローバイトギャザーのグッドボーイコンバット、こちらは3位でした。フィジカルセールスは50万枚を超えて2位なんですけれども、ストリーミングが40位、動画再生は72位、乃木坂46よりは、ポイントは獲得しているんですけれども、それでも強くなかったということになります。 獲得ポイント、ちなみに新時代は 13,822、 乃木坂46好きというのは6だぜ、こちらは 13,267、 そして、トモローバイトギャザーグッドボーイゴンバット、こちらは 11,632 と1万ポイントを超えているんですけれども、ということです。で、今回のグッドボーイゴンバット、ジャパニーズバージョンに対しまして再生キャンペーンが LINE ミュージックで行われております。で、これは今回の集計期間の、3日目にあたる水曜日の12時からですから、4日半が反映されています。キャンペーン終了は来週の集計期間の前半2日目にあたる9月6日の火曜日ですので、来週にもこの影響は出るんですけれども、それでもですね、ちょっと今回の、結果でいきますと、この LINE ミュージック以外の再生が強くないだろうということがここから見えてきます。 Spotify の動向も日々追いかけているんですけれども、ちょっとこちらの方でも100円に入っていなかったので、それを考えるとですね、こちらもライト層に届いているかっていうのがちょっと疑問かなということが言えると思います。この2曲に関しての来週の動向を占う意味ではですね、先週フィジカルセールスが70万枚以上売り上げまして、それから LINE ミュージック再生キャンペーンも行っていた INI のパスワード、僅差で新時代を交わして1位になっているんですけれども、こちらの前週比、ポイント前週比がですね、3割を切ってるんですね、29.5% で12位にランクダウンをしているということがありますので、おそらくこの今回の2位3位、総合2位3位に関しましても、このくらいのポイント推移になるのかもしれないなというふうに考えております。来週の動向、新時代の動向も含めて注目というところです。ちなみにロングヒットする曲というのは、大体その総合ポイントの前週比っていうのは、9割台で推移することが多いので、ともすればですね、新時代、しばらく1万ポイント超えを果たしていって、年間チャートも上位に来るということは予想されるというふうに思います。そちらにも注目をしていきたいなというふうに思います。そしてさっきグローバルチャートの方でもお伝えしたんですけれども、藤井風さんの知るのがいいわ、こちらが総合チャートの方に100位内に初登場をしてきました。総合チャートではこちら90位に入っております。ストリーミングも100位内に入っておりますので、こちらの方が今後どうなっていくのか、逆輸入の形で、ヒットしていますので、どうなっていくのかにも注目をしていきたいなというふうに考えております。あと面白いところとしましてはですね、アルバムチャート、BE:FIRST が1位になりましたけれども、今回ですね、山下達郎さんソフトリー、こちらが12位に入っております。で、注目は今回ダウンロード指標が初めて登場しました。7位に入っています。で、ストリーミングはまだ解禁されていないんですけれども、ダウンロードを今回解禁したことによってダウンロード指標7位で、これがですね、ポイント全体の4割以上ですかね、を占めているということで、総合12位となりました。総合順位はワンランク下がってはいるんですけれども、チャートイン11週目で12位という記録はですね、かなり強いですね。で、しかもこのチャート、アルバムチャートでいきますとですね、20位内に入っている作品で10週以上エントリーしているのが、今、申し上げた山下達郎さんのソフトリー、それからトップバンマーヴェリックのサウンドトラックが15週目で総合20位、アロさんの狂言、こちらは総合、19位、32週目のエントリーです。そして吉田拓郎さん、ああ面白かった、こちらが17位、登場、こちらは10週目、前週が74位ですから大きく伸ばしているという形です。そしてもう一つ、10週ではないんですけれども、8週目、なにわ男子ファーストラブ、こちらは総合7位に入っています。ちょっとこれが結構面白い動きということで、今日ツイートしたところですね、結構多くのリアクションをいただいておりますので、ちょっといずれこちらについても、ブログ元で分析していこうかなというふうに思っております。というわけで、今回はアルバムチャートにも触れましたけれども、9月7日公開分、9月12日付ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10中心にお送りしました。というわけで、ブログ今音毎日書いております。基本的に、火曜日には、アメリカのチャート、グローバルチャートの速報、今回は、水曜日になりましたけれども、そちらを書いております。それから、木曜以降はですね、ビルボールジャパンのチャートについて書いておりますので、ぜひともチェックしてください。ハテナブログに書いております。カタカナで今音で検索すると出てきます。で、この今音なんですけれども、 今これスタジオを借りて収録をしているんですが、このスタジオで毎週日曜日にですね、FM アップルウェーブという弘前市のコミュニティ FM で番組があるんですが、この番組で実は9月4日に BE:FIRST の特集を行いまして、その翌日にその特集振り返りを書いたところですね、非常に多くのリアクションをいただきました。BE:FIRST のプロデューサーであるスカイハイさんからもリツイートをいただいたので本当にありがとうございます。読んでくださった皆さんに本当に心から感謝申し上げます。そして、6日の火曜日にはですね、グローバルチャート Spotify の、そちらの方にデイリーで藤枯さんの死ぬのがいいわ、こちらが初めて200以内に登場しましたってことをお伝えして、それを書いたところですね、こちらも本当にたくさんのリアクションをいただきました。本当にありがとうございます。本当にちょっと見てくださっている方が非常に増えているということで、本当に心から感謝申し上げます。日々チャートを中心に書いておりますので、ぜひともチェックのほどこれからもよろしくお願いいたします。それから、このポッドキャストビルボードトップヒッツは毎週水曜日の夕方以降にアップしておりますので、ぜひチェックしていただきたいとともに、ビルボードジャパンの本家のポッドキャスト、こちらの方は毎週木曜日の朝までにアップされておりますので、ぜひともそちらの方も合わせてチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで140回目のポッドキャストをお送りしました。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は K でした。